こんにちは、山本優作です。今日も声のブログ始めていきます。よろしくお願いします。今日は立ち戻る場所っていうお話です。特に一人で頑張ってる感じの人、チームがあって他にリーダーになってくれる人がいてくれて、あっちの方に行くぞとか、俺たちはこういう風なあり方なんだからさっていうことを常にリードしながら導いてくれる人が身の回りにいるとすごく助かるんだけど、そうじゃなくって自分一人で、基本ね、自分が中心になって物事を進めていたり、あるいは自分がチームのリーダーになって周りのみんなをリードしてたりっていうことをしている時って、その立ち戻る場所っていうのがあるといいよっていうことなんです。で、立ち戻る場所って何かなっていうと、どうしてこれをやってるんだったっけっていうことを常に思い出せることだったり、これに取り組む自分ってどういう人なんだったっけっていうこと、自分の在り方について立ち戻れる場所がある、そんな感じなんですね。で、例えば僕はこうやって音声ね、声のブログをずっと収録しているけれど、ね、テキストのブログも書いてるけど、結構大変なんですよね。毎日毎日続けようっていう風になると、ネタにはそんなに困ったことないんですけど、時間ですかね。まだ僕は本職としてマーケティングの仕事をしているので、その本職との兼ね合い、あと子供が家にね、生後5ヶ月ぐらいのチビがいたりして、で奥さんに預けっぱなしっていうのも僕が嫌なので、子育てと仕事とで、この、ブログ書いたりとかっていうコーチングの、立ち上げ中の仕事とかっていうものをいろいろ絡み合わせながら、24時間しかないので、その中でうまいことやるっていうことを一生懸命やっていて、まあそのおかげさまで時間の管理術とかタスクの管理術とかっていうのがどんどん上手になってこれたっていうところもあるんだけど、なんでそれしてるんだったっけっていうことをに立ち戻れないと結構迷子になるんですよ。で、なんで毎日こんな忙しい中ブログ書いてるんだったっけっていうことにちゃんと理由が言えるということで、それが、まあ、迷うたびにというか、できたら迷いが生まれる前に、いつもリマインドされていて、ああそうなんだそうなんだ、僕はこれからすることはこういう理由でやるんだったっていうことを思い出せるとブレない、軸ができるって、そういうことだったりするんですね。で、なんで僕が忙しい中せっせと音声を収録したりブログを書いたりするのかというと、まずはやっぱりこの先の自由な生活というのを目指しているところがあって、で、自由っていうのはもちろん経済的な意味も含まれるんだけど、やりたいことをやるって、そのこのブログの主題でもあるんですよね。やりたいことをやる、で、僕にとって人のやりたいことに寄り添うとか、自分のやりたいことをやるっていうことが大きな意味でのやりたいことだったりするんです。コーチングの、まあ、個人セッションとかグループワークなんかをしていて、こういうことかな、ああいうことかなってトークをしながら相手の心の中にどんどんどんどん潜っていって、あ、だからこうなんだねっていうことは、これってこういうこととか、これをクリアするためにどんなことあったらいいかなって、そのパートナーになってくれる方と共同作業でその人のやりたいことに本気で向き合っていって、本気でプランを立っていって、で、本気で日々do する、実行していくっていうことってものすごく面白いんです。僕的にはこんなに楽しいことないぜっていうぐらい好きなんですよね。で、まあ、飽き性なので、もしかしたらどっかでね、別のことに興味が移ったりっていうことはあるかもしれないんだけど、それが今やりたいことなんです。で、それをやらせてもらうには、まず知ってもらわないといけなかったりね、この人素敵だなって感じてもらわないと お客様になっていただけなかったりするので、なのでまあその辺のこと、まずはマーケティング的なね、広報的な意味で書いてるんだったなって。でそれから、まあ、とはいえ僕自身も誰かにお金を払って学んだみたいなことって言うほどそんなに多くなくって、コンサルタントの先生とかセミナー講師の方とかが無料で公開してくれている情報にものすごく救われてきたところがあるんですよね。で、まあ、その方々の周りにいる人たちもやっぱりブログとか動画とか音声とか無料でたくさんたくさんその方の教えをそれぞれの視点で解釈して解説してくれてるものを公開してくれていたりして、本当にその学ぼうと思えば無料でいくらでも学べる世の中で、それに支えられ助けてもらってきた私というところだったりするので、じゃあお返ししなきゃなと、なんかまあまあ偉そうに聞こえるかもしれないんだけど、少なくともそのものすごく素敵でものすごく成功している人の言葉だけだと僕には足りなかったな、その人の言ってることを解釈したり、これはこういうことだと思うんだっていうふうに情報発信してくれているその周りの人々だったり、まだ大成功とまでは言ってないかもしれないんだけど、その強い影響力を持っているわけでもないかもしれないんだけど、そういうなんて言うんだろうな、一位の民というとまたこれも語弊があるけど、でもそういうこう名もない人たちの声がものすごく、ああそうかそれでいいんだっていう気持ちを抱かせてくれたので、誰かの役に立てるよねこれ。でそれは僕のがこれまで支えられてきた、まあ、インターネットへのっていうとまたちょっとこれも違う気がするんだけど、誰かの役に立てばっていう大きな、一人誰か個人ではなく大きなそういう気持ちへの参加だったり恩返しだったりっていう気分もあるんです。で最後に自分の考えていることだったり、こういうことって大事だよねっていうものだったり、あとノウハウとかスキルを言葉とか文章とかにしていくことで、僕の中でまた整理がされていくんですよね。誰かに知っていることをシェアすればシェアするほど僕が磨かれていくということで、まあ、基本自分のためにブログを書いていて、それが結果的に今まで僕を支えてくれた誰かの声のようなものになるといいなという気持ちも込めて、じゃあその誰かわからないけどこの記事に来てくれる人にとって読みやすいとか聞きやすいってどんなことだろうななんてことを考えながら書いてるんです。でそういうことが僕の中でも決まってるので、忙しい暮らしの中で疲れちゃうこともねもちろんあるんだけど、だからするんだよって立ち戻れるんですよね、自分のそのスタートラインに。で腐っていかないということが立ち戻る場所があることの最大のメリットで、なんとかしてんだよっていうだけではちょっと足りなかったり、あとは世の中見返してやるぜっていうモチベーションだとなんかあんまり元気出なかったり、僕はそうだったんです。だから恩返しなんだこれはとか、誰かへのギフトなんだとか、いやいや自分へのギフトなんだこれはとかっていうね、解釈とか理解を持って、で文章化して、僕はそれをドロップボックスじゃないわ、エヴァノートの中にね、ノートにしてメモして置いてるんだけど、いつでも見返せるところで、毎朝見返すんですよね。マインドセットみたいな時間を1分間取っていて、これはこのためにやってるんだぞっていうメモがずらーっと並んだノートがあるんですけど、それを毎朝必ず見るんです。でそうだそうだそうだった、これのためにやるんだったと。で、本職の仕事の方もそうだった、今はこういう理由でこの仕事をやらせてもらってるんだというところに立ち戻れるので、まあ、基本腐らないですよね、ということが、とてもおすすめですので、ぜひやってみてください。ご意見ご感想お待ちしてます。ではありがとうございました。